文化放送ポッドキャスト QR。
大竹紳士交友録、毎週火曜日は週刊祭編集長の山口和美さんです。
はい、
こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
は
い、
うん、もうね、ちょっと大竹さんとね、はい、ちょっとメディアのお話をしたんですけれども、はいはい、まあ、いろいろな意味でね、今メディア、はい、曲がり角に来てると思うんですけれども、うん、実は今日から東京の都議会がね始まるんですけれども、うん、メディアにとって非常に重要な問題なんですけれども、うん、ほとんど報道されてないですね、話がありましてですね、その話を今日は今日の新聞にですね、小さなね記事ではいくつかの新聞には出てたんですけれども、あまり大きな取り上げられ方してないので、ちょっとあえてお話ししようと思うんですけれども、実は6月頃にですね、6月春ぐらいにね、これ一回盛り上がった話なんですけれども、うん、東京都のですね、青年健全、健全育成条例のですね、改正案っていうのが出されましてですね、覚えてらっしゃる方はいらっしゃると思うんですが、例えばドラえもんの静香ちゃんの入浴シーンは猥褻かとかですね、赤目ちゃんのパンチラはどうなんだみたいなことがですね、ちょっと話題になった出来事あったと思うんですけれども、はい、あの延長で、要するにその漫画やですね、アニメの性描写をですね、規制しようという条例なんですけれども、6月の段階ではですね、非常にその何て言うかな、規制の内容が曖昧だということで、規制の対象となるものの表現が曖昧だということでですね、主に民主党が反対をしてですね、実際その否決された案件なんですけれども、実はその条例がですね、私に言わせるとほぼそのまま、またこの、11月からのですね、都議会に、提出されてですね、で今度はですね、一応その、民主党が反対していた理由ね、つまりその規制の、範囲の表現が曖昧だというところをですね、より明確にしたとかですね、そういう理由でですね、今回はですね、民主党は賛成に回ってですね、なんとこの条例がですね、通りそうな気配だということなんで、ちょっとこれは考えなきゃいけないかなと思うんですね。で、確かに、部分部分はもちろん修正はしているんですけれども、ちょっと中身細かいこと言い出すとね、キリがないんであれなんですけども、一言で言っちゃうとね、私の判断で言うと、より規制の範囲が広がって、実はその6月に否決された、条例案よりもですね、よりちょっとその、規制が強化されているっていうような印象があるんですね。それがそのまま、今度はですね、民主党が賛成に回って通ろうとしているということで、一体どうなのかなっていう感じがするんです。要するに、その規制の本質自体は変わらないんですね。で、すでにですね、出版の4団体が反対の表明をしていたりですね、その日本ペンクラブももちろん反対の、今回もですね、春について反対を表明しているし、それから、東京弁護士会なんかもですね、これはちょっと、メディア規制につながりかねないということでですね、恐れがあるということで、反対しているんです。で、中読んでみるとですね、確かにやっぱりちょっと驚くことがいろいろ書いてあって、例えばですね、その著しく社会規範に反する、性表現を規制するってことなんですよ。で、僕はこれ全然その明確になってないと思うんですね。著しく社会規範に反する、性表現って一体何なの、
結構いろんな風に解釈できる文言ですよね。 で
それ一体誰が決めるのって、お役所の人が決めるわけですよ。で、いくつかね、なんとかな、反対派の人たちがですね、こう心配している中で、よく言われているのは、ボーイズラブっていうようなですね、男同士の恋愛であるとかですね、あるいは例えば妹に恋をしちゃったとかですね、そういうこととかですね、そういうそのなんていうかな、ちょっと外れるようなですね、性表現についてはですね、多分規制がかかるんじゃないかということで、これは最悪の場合逮捕される可能性もあるわけで、で、昨日実はその、千葉哲也さんとかですね、漫画家の人たちがですね、都庁で会見をして、反対 の声明を上げたんですけれども、それ自体もですね、今日ざっと見たところ、東京新聞は東京なんでですね、大きく取り上げてましたけれども、他の新聞でほとんど取り上げられてないということ で、あとね、それだけじゃないんですよ。条文をよく読んでいくとですね、例えばですね、保護者にインターネットの管理の義務まで負わせてるんですよ。つまり自分の子供がそのインターネットで、そういうそのなんていうか不健全なサイトを見ないように、保護者がですね、その管理をしなければいけないと。でもよくあるフィルタリングサービスってあると思うんですけども、もしフィルタリングサービスを利用しないとしたら、なぜ利用しないかということをですね、書面で届け出なければならないとかですね、あるいはですね、携帯電話で、最近も携帯電話で、いろんなサイトにアクセスできちゃいますよね。だから当然その規制のかかった携帯電話もあるんです。で、それを、例えば携帯電話について言うと、ちょっと乱暴な言い方するとですね、例えば東京都が推奨する携帯電話しか子供に与えてはいけませんみたいなことがですね、平気で書かれてるんですよ。で、こんな法律だ、条例だってことを多分皆さんあんまりご存じないと思うわけですよ。 でそれが今スルスルと通ろうとしてるっていうところにちょっと僕は、心配だなと思っていて、今日あえてこのお話をさせてもらってるんですけれども、もちろんね、本当誤解してほしくないのは、そういうそのなんていうかな、性表現みたいのをですね、その、野放しにっていうかね、放置しておけといってことを言ってるわけじゃないんです、うん。でまあ、すでに業界ではですね、18歳未満禁止、いわゆる18禁のシールを作ったりですね、うん、ゾーニングっていってですね、売り場を分けたりとかですね、うん、まあ、そういうこともしているしですね、うん、なんとかさまざまな、その、なんていうかな、手立ては、まあ、打っているだけではなくてですね、そもそも改正しなくてもですね、現在の、条例のままでもですね、例えば、青少年に対して著しく性感情を刺激するものは、不健全図書に指定してですね、うん、子供への販売を制限できるっていうですね、条文があるわけですよ。う
ん、罰則ないでしょ。
罰則ないの。うん。ね、で、だからなぜね、それを今、強化しなければならないかって。
あれだよね、都がやるってことは、当然、石原さんとか、
はい、
猪瀬さんとか
作家の先生ですよね。
二人とも作家だよね、はい、
しかも石原さんは石原さんといえば
青春のね、なんだっけ、太陽の季節だっけ、
障子を破ったり
大胆な性描写とか、
はい、まあ、そういうことで世の中に出てきた人ですよね。
わけわかんないね、
まあ、その要するに性描写を野放しにするっていう観点じゃなくてね、やっぱり僕はやっぱりその、なんていうかな、この表現行為をですね、そのまあ、役所っていうかが管理することに対して、やっぱりもうちょっとですね、世の中の人は、そのなんていうかな、敏感になってほしいなって思うんですね。で、これなんでね、6月の議会で否決されたものが、要するにまあもちろん文言を変えるっていうのは、党首体から文言を変えるわけで、さっき言ったように本質は全然変わってないわけですよ、その規制しようとしている中身について。これどうしてなのかってちょっと取材したんですよ。そしたらね、すごく驚くべきことが分かって、これはちょっと本当に許せないなと思うんですけれども、もともとですね、その東京都のですね、青少年保護育成行政っていうのはですね、2004年まではですね、生活文化局っていう局をやってたんですよ、うん、でところがですね、2005年になってですね、青少年治安対策本部っていうのができたんですよ、うん、でそこにですね、警察庁からキャリア官僚が都庁に出向できて、その青少年治安対策本部っていうのを作ってですね、そこの本部長になるわけですよ。でそれ以降、さっき言った青少年の保護育成っていうのは、生活文化局って、つまりね、そう生活文化のカテゴリーではなくて、治安対策になっちゃったわけですよ。で今回のこの条文のその改正っていうのも、この、青少年、対策本部のですね、本部長と、まあ、その下についてるですね、女性のキャリア官僚がいるんですけど、まあ、この二人がですね、主にって、この二人が主導してですね、やろうとしてるわけですよ。で、なぜそれをやろうとしてるのかってことをさらにですね、まあ、都庁関係者に取材したところですね、その今、本部長についてるですね、警察庁から出向してた方っていうのは、実は、渋志事件ってご存知ですか、うん、選挙違反の、はい、まあ、正規の冤罪事件と呼ばれてる、うん、渋志事件の時の鹿児島の県警本部長なんですよ、うん、つまり何かっていうと、そこで、彼はですね、まあ、汚点を作ってしまったわけですよ、うん、キャリアとしての傷を負ってしまったがゆえに、うん、出征が今遅れてるんですよ、うん、それでその汚名挽回と名誉回復のために、うん、この条例を通して警察庁に帰りたいと。でさらに彼の今、主催についてるですね、これは結構若手のですね、女性のキャリア官僚なんですけども、これ非常に優秀な方らしくてですね、警察庁としても一押しで、日本初のですね、県警本部長にしたいというふうに、まあ、思ってらっしゃる方がいらっしゃって、その人にも手柄を与えたい。そのために、この条例をですね、どうしても今回通したいということでですね、僕は思うには、その、確かにその時代が変わっていったりする中でですね、まあ、その性表現に対する考え方って変わってくると思うんですね。で、基本はさっき言ったようにですね、表現行為、表現活動についてですね、その、なんていうかな、当局側っていうかね、その、権力側が規制するのは、僕はいかがなものかっていう、基本はスタンスなんですけれども、もし、その、表現やですね、表現の自由や、まあ、表現方法に対して規制を与えるとしたら、やっぱりね、時間をかけてですね、やっぱりその有識者を集めるなり何なりしたですね、議論の中で、やっぱりそのもっと、それから公開性ですよね。今回みたいに6月で否決されたものがですね、またそーっと11月に出てきてですね、で、こう通そうとしてるっていうですね、こういう姑息なやり方でですね、その規制が進んでいくっていうことに対して。
民主党が賛成に回ってんの？
賛成に回ってんですよ。
反対してるよ、だって。
そう。
この条文のまま通すと、 あの通った後にもう拡大解釈で何とでも運用ができるから、もっと精査してピンポイントに規定を入れるような条文を
それこそ
していかないと、
その場合はかなり抜本的にね、根本的に直さなきゃいけないんですよ、うん、その間にだって私たち移動しちゃうんだもんっていうのが彼らなんですよ、うん、私たちがその在職中にだってこれ通さないと手柄にならないわけですから、うん、で僕がねそれでね
出世の道具になってる
なってるってことなんですよ。
でも大事なことなのにね。
そう、それで、僕はねそれでさらにやっぱ危惧するのは、うん、そういうことは多分ね役人やね官僚がねまあ多分あの佐賀として、うん、あの考えるのはしょうがないと思うんです。まあしょうがないっていうのはちょっとあれなんですけど、よくけしからんことではあるんですけれども、うん、まあそういうこともあるかなと思うんですよ。で僕はそれを知っていて通してしまう議員の人たちって何なのって思うわけですよ、うん、で本来そういうことをやっぱりきちんとチェックしてですね、やっぱりその、本当にこういう条例が必要なのかどうか、それから表現の自由、まあ、これ先生憲法との関係にもなってきますからね、そのね表現の自由ですから、
うん、でも犯罪のような描写もあるじゃない。
もう幼児
をどうすると
か、まあ、それは置いといて、民主党がなんで反対だったの賛成に回ってんの、おかしいじゃない。だってお
かしいんですよ。だから、
うん、与党になったから、
そう
さあ、まあ、これと、まあね、ちょっと話違うけど、ヨーロッパとかさ、ね、あのアメリカとかさ、まあ、ポルノでもソラリゼーションかかってないわけだよ、
はいはい
ね、
はい、
規制として、対象としてね、全然かかってないわけ。かえってダメなのは、日本の児童ポルノとか、そういうのが向こうの規制の対象になってるわけね、はいはいはい、実に俺、健全だと思うんだよね、そっちの方はね。まあ、そう規制してそういうふうにするから、裏は出回るわ、ね、で見れないわけじゃないんだもの、だってね。それで裏社会が発達するわけじゃない、
はい、
ね、それ規制なんか取っ払っちゃえばいいっていうのと、うん、それでは逆に規制は児童ポルノとか、それからあのなんていうの、あの
強姦とかね、
犯罪に子供をなんかこう、ヌードにしたりするような、そういうことね、ヨーロッパはとっても厳しいわけじゃない、はい、で日本はその辺が逆に今度は立ち遅れてるわけでしょ、うんうん、そっちの方をしっかりやってほしいって気はするわけだよね。でもそういう規制の方はね、
本来の趣旨はそこなんでしょ、
う
ん、
そうそう、本来の趣旨
は、ね、本来の趣旨はそこなんだよ ね、
うん、だからその辺がね、そのだから、まあ、何度も言うように、うん、私はだからつまりそういうその大竹さんに言っておっしゃったような考え方もあるわけですので、うん、やっぱどういう形の方向に進んでいくかということをやっぱりもっとオープンに議論しなきゃいけないのに、うん、やっぱその一部の官僚がですね、突然そういうその条例を作り始めてですね、それをこそっと通そうとしてるってことに対してやっぱり関心を持たなきゃいけないかなと思っていて、うん、もしあのこの問題に関心を持っていただける方がいらっしゃったらね、今結構あの、反対のサイトみたいなものがですね結構立ち上がってるんで、うん、あのそういうところでちょっと情報収集していただければなと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。週刊祭編集長の山口和臣さんでした。明日は笑福亭笑瓶さんが登場します。